Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi
Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ8月も中旬ということで、
はい、
まあお盆ですね。
お盆ですね、うん、はい、
東京とかね、大阪とか、はい、いろんなとこからお仕事でこの時期に帰ってこれるという方も多いと思いますけれども、
そうですね、
ぜひふるさと新潟でゆっくりしてほしいなと思いますけどね。
そうですよね、はい、でもまあ今年はなんか週末ですからね、連休になるんですかそれは。
そうですね、まあ、13からってね通常言われていますから、
まあそうですね、
16までちょうどまあ4連休取れる人は取れるのかな、は
い、そうですね、
うん、まあでもね、ふるさとに帰ってくると普段食べれない、美味しい何か食べたいなとかね、
枝豆、
そうね、
スイカ、
トウモロコシ、
あと何かある、お魚、
お寿司、
お寿司
いいね、
いいね、
これだけ見てもやっぱりふるさとの味っていいなと思いますけどね。
そうですね、はい、
アニアはドイツ帰ると何を食べるの？
まずパン食べます。
あ、パンですか。
パンにバターですね。
へ、
パンにあとブリッツルというかあるんですけど、ちょっとはなんかアルファみたいになって、そのぐるぐるなってるお菓子、
はいはい、
お菓子というかしょっぱいの、まあ、パンですけど、そこに地元の名物ですからパン、バターのせも最高。
あ、やっぱり
まず第一行動はあれを食べます。
やっぱりその格別な味ってあるんでしょうね。
もうこれ1杯2杯食べたらもうあとはいいかなっていう、
あ、そんな感じ、
はい、
ぜひ皆さんもふるさとの味堪能していただきながら今日はおしゃべりブランチでお付き合いいただきたいと思います。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日もノリノリのナンバーです。
そうですね、夏だもの、ノリノリじゃないとどうしましょう。でもノリすぎるともうヘトヘトだからもういい加減なちょうどいい塩梅のノリノリがいいですよね。
うん、そうね、はい、まあ、夏だからね、
はい、
出かけるところもたくさんあるし、
はい、あるね、
夏休みだっていうねお子さんたちもたくさんいると思うので、うん、
あるある、
お母さんたちちょっと大変かなと思うんですけどね。
大変だね、そうですね、ちょっと友達とかに親戚とかに扱ってもらって、私遊びに行きますみたいな言えないんだろうけど、
したいとこだろうけどね、
はい、
まあ、先週はね夏ということで夏花火、
はい、
まあ、私2人とも今年は長岡の花火で満喫したというお話をしたんですけど、
かなり満喫でした、はい、
さあ夏といえば花火以外にもお祭りがいろんなところで行われると思います。
そうですよね、
これからは私の季節だよ、は
い、そうですね、だからもう暑いんですね、まず
そうですね、
だ天気も暑いでも気持ちも暑いっていう感じですよね。だからここの新潟だとたくさん祭りがあるんですね。
本当にありますね、
はい、だからまあ私は住んでる村上なんですけど、はい、8月17日いわゆる七夕祭りがあります。
普通七夕というと7月なんですけど、村上は8月、
そう8月17日なんですけども、その実は村上大祭というものがありまして、それはもう7月7日七夕の日にやるわけですから、はい、そこはもうアウトなの で、
うん、
でそこでそうですね、若い人たちは村上七夕祭りをやるんです、
うん、
でそこ の、 特徴というのは、まあ、出し物もあるんですけど、
はい、
これはだからもうその小さいタイヤついたものがあって、うん、そこに子どもたち見ててたくさん の、 七夕のメッセージを書いておくんですね、はい、探索に、うん、そこに、また今度は商売繁盛のために獅子舞が頼むんですね。で実は七夕までに、その七夕祭り、まあ、お盆までに、
はい、
1ヶ月ぐらい子どもたちが町内ごとにそれを練習するんですね、うん、でそこで小さい子どもから、まあ、中学生あたりまでは獅子舞をやるので、
うん、
それがなかなか大したもんだなっていつも感動します。だからその その武士があるんですけど、船と太鼓との音なんですけど、それがもう町のあちらこちらに夕方にみんな頑張って練習して、
うん、
でその先輩に教えてもらって、うん、その町内の中のその獅子舞はそれぞれ違うし、そのマスクも違うし、その、
うん、
結構なんかね面白いところあるんですよね。
だから町内別で違うんだ。
そうなんです、だからすごく面白いです、
やっぱ先輩から受け継がれてきたっていうのはね、
ね、
大事だよね。
はい、面白い。
私も一回の村上でね、
はい、
お邪魔した時に、
はいはいはい、
町内でやってましたよね、
だからあちこちねあるので結構なんか、うん、中なんか の、 町内あるんですけど、
うん、
でその獅子舞大変おすすめで、すごく珍しいと思うので大変見に来てほしいです。1日です、はい、で夕方 の、 夕暮れからは一番のメインイベントになるん ですけど、うん、はい、あの、まあ、買いたい人も懐かしいだろうけど、うん、ぜひぜひもしも行くところなかったら、はい、村上の七夕祭りに、行ってみてください。
はい、17ですね。さあそして同じく17というとこちら、新津夏祭りがあります。新津はね、17から20日まで、
はい、
7、8、9、10、4日間行われると。すごいです
ね、長いですね。
そうなんですね、はい、まあ、屋台祭りみたいなのもありますし、またチャットの方でもね、はい、いろんなお話が随時情報として皆さんのお耳に届くと思いますので参考にしていただいて、4日間
暑い
暑いですけど、
はい、
楽しんでいただきたいと思います。
いいですね、
はい。そして夏祭りが終わりますと8月の24日になりますが、はい、今度はどこでしょうか。
そうですね、今度
は24日は、ね、松浜になるんですけども。
松浜ですね。
24、25なんですけど松浜の方で25日ですね、25日に、松浜の方でござれや花火という、これはね、川べり、阿賀野川に上がる花火なんですけど、すごくその川面に映る花火がすごく綺麗なので、これはね4000発上がります。
へー、すごいですね。ちなみに24日25日同じく、月曜日火曜日は、水原祭りになあります。
はい、
水原祭りというのは、またそこもポスターを見る限りで、その獅子舞も村上と同じような感覚であるんで、うん、若い人たちがやってるそうなんですね。
うん、
でそこも25日の火曜日には、花火大会もあります。なのでそこもちょっと面白いなと思うので、水原祭りも、視野に入れてもいいのではと思います。
はい、まあ、阿賀野市標高の湖畔に上がるということでね、
そうだから標高ですからなかなか面白いロケーションですよね。だから花火と水が一緒になって、うんうん、長岡もそうでしたけど、そうですね、だから川とかそういうなんか湖とか海とか、うん、そういうのを考えて花火を一緒にやるから面白いなと思ってさ、う
んうん、松浜は川もですし、
うん、
水原祭りは標高に上がるということで、その本当に柏崎がね7月にあったんですけど、あれは海上海なんですけど、本当に、ね、はい、川に反射したり水に反射したり
するすごい
素敵なんですよね。だから今年の8月25のこの水原と阿賀野川のござれや、これはちょっとおすすめかなと思いますね。
なるほどね、なんかいっぱいありますね。
うん、さあそしてちょっと先になりますけれども、9月です。9月になりますと、もうこれは日本一大きい花火が片貝祭りに上がります。
はい、
これ毎年9月の9、10なんですけど、はい、今年は水曜日、木曜日ということになります。兄は片貝祭り行ったことありますか？
行ったことあります。でも一番すごい尺玉は、うん、もう帰るということになってたので、ちょっと寂しい思いしたことあります。で片貝祭りでもやっぱりそんなに大きくないので、人も多いんだけどそれほど大きくないっていう、
う
ん、
そうだね、
ちょっと小さい祭りのイメージがあるんですが、その分の花火はものすごく立派 で、
うん、
で丁寧に丁寧に一個ずつ一個ずつを上がるからすごく面白いと思いました。
そうですね、
なんか時間がちょっとゆっくり流れるような神秘的なことになると思います。どこでも見えますね。
うん、そうですね。
チアリーナも去年に来ましたよね。
行きました。やっぱり片貝祭りのその4尺玉が見たくて、3尺でも驚いてるんだから4尺はすごいだろうと思いましたけど、
すごかったです。
すごかったです。それこそ長岡のワイドは両サイド、右も左も、いろんな花火が上がりますけど、片貝は大きなものが1個で全部の視界を遮るぐらい大きいですよね。
すごく大きいですね。
でなんかね、片貝ってその地元の小さい町のお祭りだから、みんなあったかいんですよ。うちの前でも、
はい、
そのなんていうの、敷物を敷いていても文句言わないし、なんかみんなあったかい町内で作っていく花火なんだな、お祭りなんだなって思いますから、ぜひこれはね行ってみていただきたいなとも思いますね。は
い、いいですね、片貝ね。片貝の行き方というと、これやっぱり車
でもいいですし、あとはやっぱり新幹線で行けるところまで行った後在来線乗り換えになりますかね。
あ、なるほどね。
まあでも本当にこれも混むので、
はい、
混むのを覚悟して気をつけて行っていただ
きたい。これは早めに行った方がいいですね。
そうですね、
はい、分かりました。
早めがおすすめです。
はい、ちなみに村上の方だと9月入ると3日と4日にかけて、はい、今度瀬波大祭があります。
はい、
で瀬波大祭は村上大祭に並んで、温泉街の温泉街というか温泉のある瀬波の古い町並みが一箇所あるんですので、そこにまた出し物を出します。
うん、
これもまた8の、 そうですね、あの神社がありまして、徳にまつわる、出し物なんですので、そこはなかなか面白いので、またあの村上はどうもその祇園祭りにあのちょっと似てるところがあって、その山ぼこ、おしゃぎりと呼んでるんですけど、7月7日の村上大祭に、今度は9月3日4日の、瀬波大祭、それからまた10月18日の岩船大祭という、
すごいですね、
あの村上三大祭りがあるんですけど、これはなかなかみんな暑いんですね。
暑いですよね、はい、みんな制覇したいでしょ
う。そうなんです、すごくあのいいです、おすすめです。
そしてアイナの一番最大のこのお祭りというと9月の20日でしょう。
ああ祭りどころかもうヘトヘトなんていうか、あの盛り上がるよりも盛り下がってる最中なんですけど、はい、トライアスロンですね、村上笹川国際トライアスロンに今年もとんでもないことに参加してます、
はい、
というか予定してます。でその20日なんですけども、そうですね、結構あの最近はものすごく人が参加が多いので、すごく多分あのコモなんですけども、私は相変わらずリレーチームで参加しまして、スイムは京都の友達わざわざ来てくれるんですけど、その後は友達が、私はあのバイク乗って40キロ走ってきて、その後に、友達が、またランしてくださるので、すごくあの3人でゴールできたらいいなっていう、あの思ってます。ただし今年はちょっと早めということもあって、まあそのいわゆるあの銀ウィークがありまして、連休の前の週末ですから、20日で開催してまして、で実はあの村上は19日に今あの青年部であの17年ぶりに村上花火大会復活ということをあの今呼びかけてます、で実は私はまたあの村上初めての夏にな時にまだ会ってたんですね。で三面川沿いの、あのところに花火あげるんですけども、それも非常に綺麗で、あのそうですね、もう田舎の感じで涼しくて、そんなに人がいなかったんですね。だから荒川もそうでしたかと思うんですけど、まあ、人は来てるんだけど、その東京とかそういう長岡みたいにじゃなくて、まあ、でもまた丁寧に一発ずつを出すので、それ今なんかあの準備中だそうです。
あ、いいですね、
だからトライアスロンの先日19日、そうですね、村上花火大会復活ということで17年ぶりですので、ぜひ、はい、
ぜひその日じゃ飲みすぎず、
もう飲めません、飲みません、ね、次の日は早いのでもう走らないといけないので、
だからあの本当に賑やかな大きなあのお祭りもいいけど、小さい地元の、ね、お祭りもいいなと本当思うので、はい、いろんなあの顔を持つ、
はい、
花火やお祭りがあるので、この夏まだまだ楽しみたいですね。
はい、そうですね、はい、
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス。
Did you know that?
アハ。
さあ今日のメインディッシュは、
はい、あの今日のメインディッシュはお盆ということもあって終戦記念日でもあります。
ああ、そうですね、
で今年は、あの戦争終わって70年ですから、先日の番組で紹介した長岡花火の、実は、ホノルルとの、長岡 vs ホノルル vs じゃないな、長岡&ホノルルメッセージオフピースがありますね。それを、紹介しようと思います、
はい、
実はあのホノルル市と姉妹都市になっているあの長岡なんですけども、長岡はそもそも花火をやるかということはあの攻撃をすごく受けて、その追悼として花火、あの大きな花火を、あのやりだしましたよね、はい、でそこで米軍の攻撃であの被害を受けた長岡市と、米国のハワイ州のホノルル市はまた長岡出身の、人によってあの真珠湾攻撃を受けてるわけです、なのであのお互いのあの敵同士がそのつるあの悲しみも分かって、辛い思いも分かって、それ一緒になって、お互いのことをあの許し合ってといいますか、なんかそこで花火を上げる、でそれは私結構感激してて、実はヨーロッパではね、大陸の戦争でしたので、それはもうたくさんあります。イギリスとドイツ の昔の戦争をやってた兵士たちがあの交流したりとか、そういうを、まあ、平和に結ぶということで、メッセージオフピースがあのここで長岡とホノルルやってるので、なかなか 素晴らしいと思いました。
いいお話ですよね。まあ、70年前は敵だったものが今は世界平和を両国が願ってるということですよね。
はい。
さあ今回この8月15日今日の午後3時ホノルル時間では翌14日の午後8時ということになるんですけれども、異例の花火が上がります。それはやっぱりいろんな種類があると思うんですけども、まずは8月15日は先週ご紹介しました白菊の3発がまずは上がります。これは両国の戦争の犠牲者の慰霊と世界平和の願いを込めてということなんですが、その翌8月16日も同じ時間に未来に向けた花火が今度は上がります。慰霊とはまた違う願いを込めてということになるんですけども、白菊の3発に合わせて代表するフェニックスが上がりますね。これは復興の支援、感謝の気持ちを込めて、そして天地人ということで次世代の担う子どもたちの成長を願って全部で2000発が上がられるということで、すごいね。
すごいね。
ホノルルで上がるよ。
世界中で、昔はもう、すごく大変な目をお互いに合わせたことで、で、悪かった人誰だとかそうじゃなくて、今を振り返って、それを、その記憶を大事にしながら、お互いの気持ちを、表す花火って素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいと思います。でこのパブリックビューイングが同じ時間で長岡のアオーレ長岡でパブリックビューイングも行われるということで、すごいですね。
ホノルルで上がる花火を長岡でも見えるわけだ。へえ、すごいですね。
だから午後の3時に長岡に行けば見ることができるということ で長岡に行きたいなという気分になりますけどね。
そうですね。はい。
さあそして実はその先日私が長岡花火を見た時のチケット料金ですね、その観覧料のチケット代金の一部がこの今回のそのピースオブメッセージの一部に使われているということで、ご協力ありがとうございますというメッセージもいただいてます。
いいですね。はい。
だからなんかこうね、世界フェアにちょっとでもこうつながるような、貢献ができたのかなってちょっと嬉しい気持ちになりましたけども、
そうですね。
でもまずはやっぱり戦後70年をね、こういう形で皆さんがこう、考える時間を持てるっていうのはいいことなんだなって改めて思いますよね。ちょっとリズムを出してお届けしてきましたけども、
なかなかいいですね。
メッセージオブピースということで、
はい、
お届けしました。さあ続いてお出かけいきましょう。
はい、今日お盆ということもあって、終戦記念日でもありますので、そうですね、映画を一つを紹介させてください。
はい。
実はですね、戦争70年ということもあって、日本人兵士の、フィリピンの現場で戦場で苦しんできた映画が、あります。これは、英語のタイトルは Fires on the Plane という本の映画になります。
はい。
そのまずノビなんですけども、野原に火ということで大岡翔平の小説になりますが、その大岡翔平という方が、その小説の中で語っているのはやっぱり大変辛い思いしているその、戦争のすごい大変な思いといいますか、大変な体験ということを紹介してます。で、日本の戦争文学の中で、大変有名な作品でして、今年にあちこちに紹介されているかと思います。で、今度は、その映画なんですけども、もう、1959年の市川崑という監督の、方で、その映画が、その小説が映画化されているんですけども、今度は、新しい、塚本、監督が、新しい、トライをしてます。割と辛いそうですね、ビジュアルになるかと思うんですけども、ぜひ興味ある人は行ってみてください。戦後70年の伸びで問うということで、戦争文学の、そうですね、ことを映画にしてますので、7月25日から8月21日金曜日までシネウィンドで見ることができます。なので興味ある人はぜひ行ってみてください。8月21日金曜日までに見えますので、ブログでもリンク貼っておくので、興味ある人は、時刻表を、時間表を見てからお出かけください。なかなか戦争を考えさせる、作品だと思うので、ぜひ興味ある人はぜひ行ってみてください。
これは第71回ベネチア国際映画祭にもコンペティション部門で出品された作品だということなんですね。
そうなんですね、
はい、やっぱり考えるきっかけにしてほしいですよね。
はい、はい、そうです、
はい、ぜひお出かけになってみてください。アイナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
今日は夏のイベントお祭りということでね、はい、たくさんご紹介してきましたけれども、はい、花火も交えてのお祭り、まだまだ楽しめそうですね、
はい、そうですね。で、あのその前私聞いたんですけど、ボングレっていうのありますよね。
ボングレ、
はい、昔はみんなあの仕事ばっかりしてたじゃないですか、だから休みもあんまりなく、でそのお盆とその年末だくれというところにしか休めなかったわけであって、うん、はい、でそのお盆はもう地獄も、はい、あの地獄の中の釜も休むっていうので、はい、そこでみんなも休んでいいということになってたという話を聞きました。
そうですか。
これなかなか面白いなと思って、
ちょっと意味が深いですね、はい、うん、ちなみに花火なんですけど、さっきあの、花火の、ね、お話してましたけど、花火ってあの上がった時の瞬間ってどんな形してると思いますか？上から見た瞬間、上から見た瞬間、どんな形をしてると思いますか？
どんな形ですか？その本物ですか？
はい、本物です。上がった花火、
上がった花火、丸い、
丸いんです、
あの星、
球形なんです。
球形、
球形、玉なんです。
玉です。
その玉の球形になった元々の国というのは日本なんです。
へ、
元々 あの世界で上がった花火というのは四角とか丸ではなかったんですね。
はは、
平べったい形だったんですけど、どこから見ても360度、どこから見ても丸く平和をな、平和になるようにということになったのは日本からなんだそうですよ。
すごいですね、さすがチャリナ、
はい、
花火の通ですね。
花火の豆知識でした、
はい、
ということでまだまだ夏終わりませんから、お楽しみいただきたいと思います。体気をつけてね。ということでお相手はチャリナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。